とうございます。一言お祈りします。愛する天のお父さん、賛美の中にあなたがいてくださって、今ここにあなたがいてくださること本当に感謝します。そして今からあなたの言葉、どうぞ私たちの心にあなたが直接語ってください。お願いします。私は本当にただの器になって、語ることできるように聖霊様助けてください。お願いします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。今日は、詩編の139編のところから語りたいと思います。聖書を読みます。詩編139編。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が、おう闇よ私を覆え、私の周りの光よ夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に屈しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、あなたはなおも、私はなおもあなたと共にいます。神よ、どうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れていけ。彼らはあなたに悪口を言い、あなたの敵をみだりに皆を口にします。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私はあなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。 彼らは私の敵となりました。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。で、これはダビデっていう人が書いたところです。そしてもうダビデの人生っていうのがサムエル記にあるんですけど、もう本当にまた皆さん読んでもらったらいいと思うんですけど、聖書に出てくる人でなんかすごいすごい器っていうか、すごい用いられてる人って思うんだけども、だけどその人の人生ずっと見とったら、もう困難いっぱいあって、そして自分が王様ってに選ばれた器って示されてて、けどなかなか平安な人生送れなくて、もう敵がいっぱいいてて、そしてその前のその自分が慕ってるそのリーダーからもなんか狙われるっていうような、もう私いつもそれ読んだら、この人ほんま大変やったやろうなって思うんですね。そしてけども、ダビデは本当にいつもどんな時でもすごい正直で、自分の心を神様に正直に言い表して、もう辛い時は辛いって愚痴ったりとか、それとかもうここなんか見たらもうすごい感情的な部分もあったりとか、そしてもうあの悪者を殺してくれって、神様もうあの人たちを本当に何とかしてって言って、もう敵のことを神様に訴えてるんだけども、けどすごい謙遜な部分があって、その最後の部分は敵のことを神様にもう殺してくださいって、もう恨んでるような怒ってるようなこと言ってるけども、心の中にけど自分の心はどうかなって、いつも自分の心の中を確かめて謙遜になって、そしてもし私も何か自己中心があったり、神様を悲しませてるようなことがあったらどうか教えてくださいって、そういうふうにいつもダビデはほんまに謙遜にな方やなって、失敗もするけども謙遜な方やなってここで思うんですけども、今日はこの御言葉から少しお話ししたいんですね。皆さんはメッセージとか聞いとって、なんで今日のこの話私にぴったりやんって、そんなこと思ったことないでしょうか。私はもうメッセージ聞いてて、もう自分の心の中図星っていう、もうめっちゃ当たっとるわと思って、なんで神様それほんまによう知ってんなって、そしてそんなことメッセージする人にああやこや言うてないのに、なんで分かってんねやろって思ったりとかすることあって、みんなバレてるなって思うんだけど、まあ、もう私の中のみんなバレてるなっていうのは、ある意味すごく安心感があるんですね。何か隠しとかなあかんとか、そうじゃなくって、あ、ちゃんと分かってくれてるんやって、もう自分の良くないこともいいところも全部分かってくれてるんやなって、そしてメッセージの中で教えてもらって、あ、ほんまに神様私のこと愛してくれてるんだなっていうふうに感じることがあります。皆さんはどうでしょうか。神様は、一つポイントは、神様は私たちと個人的な関係を持っていて、そして個人的に知っておられるって、それはもうこのさっき詩編のところ読んだように、もう例えば人と話しするときでも、もう自分のことを説明したり伝えようとしたときに、 もうなかなか伝われへんっていう時あったりすることないでしょうか。そして、そんなんもあるし、また、なんちゅう、こういうふう、このことについて言うてんだけども、返ってきた返事は、あれ、ちょっと違うってみたいな感じで、あ、ちょっとなんか捉え方がちゃうなって感じたりとかして、あ、うまく通じひんかったなって、なんかがっかりしたりとか、そして、ほんまに辛い時とかやったら、もう一体誰がこの気持ち分かってくれるんやろうって思っ、誰も分かってくれる人おれへんのちゃうかって思ったりするんですけども、けど、そんな時に、神様が私のもう言葉に表す前から、もう自分の中のことを全部理解してくれてるって。もうそのことを考えると、もうすごくほっとして、まあなんで言ったら、自分が言葉足らずなとこもあるし、説明下手くそっていうところもあるし、うまく表現できないっていうところもあるから、だから、全部かっちゃんの心の中、もう何言いたいんか、そんな言い方してるけど、本当はこういうこと言いたいんやろっていうのを全部神様が知ってくれてるので、もうそのことを考えるとすごいほっとするんですね。そして、また、神様は、自分の心の中を全部知ってるだけじゃなくって、自分の人生のすべてを知っている。それは、もう過去も含めて、そして未来まで全部知ってるって。そして、過去言うたら、もしかしたらある人は、ちょっと過去全部知られたくないなとか、そんな思うこともあるかもしれん。もうそれもう言うてもうたら、多分人にそんな言うたら、もうほんま、もうかっちゃんってそんな人やったんって、もうって思われたりするの、ちょっと嫌やなとか思うことあるかもしれんけど、けど、神様の前では何にも隠す必要ない。なんで言ったら、神様は、ほんまに、どうして自分がそういうふうなことをしたかとか、理解してくれてる、してくれてるし、失敗するっていうことも分かってくれてて、そして、子供は、自分がもし、なんか悪いことしたときに、お父さんとお母さんが、これ言うたら絶対怒られるって思ったら、なかなか言いたくない。けど、神様は、許しあって、もう許されてる。私たちは本当にありのまま神様を受け入れてくれてて、そしてもうその罪が良いって言ってるんじゃなくって、罪を犯す性質あるっていうことも神様理解してくれてて、そしてもうすでにイエス様が十字架にかかって死んで、私たちの罪の代わりの弁償してくれてるから、もう許されてるって。だから、そんなことがあるから、絶対許されへんっていうものがないので、神様は許してくれるって、安心感の中で、本当に心から、悪かったって、神様こんなあって、あんなんしてしまったって、正直に言えることができる。それは本当に神様の愛の安心感があるから、そのことを言えるんじゃないかなと思うんですね。もし怖いとか思っとったら、もうこれ言うたらどうなるかと思っとったら、なかなか言えないんですね。そして神様はまたその一人一人の人生の中でどんなことで傷ついていたっていうことも全部理解してる。自分がそれ気づいてなくても、その時はもう子供の時であって、何かスーっても通り過ぎていくようなことであっても、本当はその子供の時の出来事が自分の心に何か傷をつけてて、そしてそのことも自分は気がついていないっていうのもあって、けど実際は本当に傷ついてるから、いろんなことが、その傷によって邪魔されたり、なんか反抗したりとか、反応したりとか、本当は、正直に、 というか素直に、はいって言えることが、いや違うとかなんかなったりして、もしかしたら、自分の人生のどこかに何かそこに引っかかるものがあるから、なんか嫌な気持ちになったりするんかなとか、そういう、人生の中で経験している傷、そういうのも神様は全部ご存知で、そして今度は未来も、未来も一人一人プラン持っておられるって。そして自分も振り返ってみると、もう神様とあんまり久しく関わっていなくても、神様がちゃんと自分の人生プランしてたんだなって思うことがいろいろあるんですね。もう多分皆さんもいっぱいあると思うんですけど、もう私の場合はもう今思ったら本当に良かったなと思うのは、高校1年生の時にね、テニス部入ったんですよ。で、テニス部入ったんだけども、もう、もう高校のクラブめっちゃ厳しくって、そして日曜日も練習。私は日曜日休みたかったんですね。その時、教会の学生集会っていうのを行っとって、それすごい楽しかったから、日曜日は、教会行きたいからって言って、だから、そのクラブやってたら、テニス部ずっと、日曜日休まなあかんから、やっぱりテニス部やめようと思って。そして、何気なく、校庭の隅の方行ったら、ギター弾いて歌ってあるクラブがあって、これ何やろうと思って、ちょっと行ってみようと思って一人で行って、そして、ギターなんか、弾いたこともないし、持ったこともないけど、そこでみんな、チャンチャンチャンって弾いて歌ってるんですね。あ、これいいかもと思って。そして、そこで、一人で、そこのクラブのトントントンで叩いて、私も、入りたいですって言って、そしてそこからギターで、やるようになって、そして、まあ、歌いながら、弾きながら歌うっていうクラブやったから、そのおかげで、弾いて歌うっていうのは別に今は本当に楽で、ずっともギター弾いてて、それが今なって、ああ、本当にあの時ギターのこと知らんかったけど、入ってよかったなって。でも、今自分が、教会で奉仕してるのを見てたら、その時からもしかしたら神様ちゃんとプランしてくれとったんかなって、そういうふうに思うことがあります。そして、時々、こういうこと、教会とかでも耳にすると思うんですけど、あなたには特別なプランがあって、あなたは選ばれてるって。私も、もうかっちゃんには特別なプランがあって、もうかっちゃん選ばれてるよってそうやって励まされた時は、もうそれ聞くたびに、ああ、めっちゃ嬉しいと思って、その時の気持ちは、私は特別なんだっていう、そういう、気持ちにね、すごくなってたんですね。そして、だんだん、なんちゅうかな、私は特別なんだ、私は選ばれてるんだ、それあるんだと思ってたけど、ポッて向こうの何日か経ってまた違う人がそんなこと言われてたりするんですね。ほんで、私はその時の理解では、あれ？あの人も特別？ってなって、あれ？と思いながら、じゃあ私の特別は一体どうなったん？ってなって、そしてちょっとなんかがっかりして。けどまあ、特別プランあるよって言われたら嬉しい。けどまあ人が言われとったら、あれ？だんだんみんな一緒じゃんってなって、そんなみんな特別やったら特別なんやんって思って、そういうふうに思ってた時があります。そして、なんていう、それはどういうことかなって考えたんですね。まあ、うまく説明できるかどうかわからないけど、まあ人間には、なんていう、これ、特別なんだっていうのは何か、人と比べてっていうのがあるんじゃないかなって思うんですね。まあ、例えば、 その特別っていうことの説明で、一人は、まあ、一流のシェフがいたとします。そしてそのシェフと、もう一人は普通のシェフシェフっていうか普通の奥さんでもいいかな。そして一流のシェフは選び抜かれた材料を使って特別なプリンを作るプリン特別なんですよ。それも選び抜かれた、もう、なんちゅう、あの、鶏、どこどこさんの鶏の卵使って、どこどこさんの牛さんの牛乳使ってっていう特別なプリン作ります。そして、もう一人のシェフは、まあ、普通のシェフは、まあ、あまり考えないで、スーパーで買った、あの、牛乳卵使って、プリン作る。そしてそれを食べて比べる。そしたら、まあなんかやっぱり、ちょっと、あの、やっぱり一流シェフの方は特別に作られたっていうプリンやなって思うんちゃうかなって思うんですね。で、それがなんか人間が考える特別っていう比べみたいなやつで、もう一つは、まあ、神様の特別っていうのは、一人のもう一流の最高の腕を持つシェフがいます。そして、そのシェフもやっぱり食材を吟味して、ケーキを作ります。そして、そのケーキ、一個じゃなくて、次はこのケーキ。また違う材料を使って、次はこのケーキ。このケーキ。っていう時に、ちょっとそれどれが一番特別かと思ったら、いや、どれ見ても美味しそうやし、もうどれ見ても食べたいし、そしてどれ食べても美味しい。そしてどれが特別かなんて比べられへんって、そういうことがあると思うんですね。私らの神様の、私らは一人の完璧な素晴らしい創造主、その神様が作ってくれた作品。そしてどれも特別。神様が、さっきもあったように、もう内臓を作り、母の胎のうちで組み立ててって、もう特別に神様のレシピが入って一人一人ユニークに作られた。だから比べられない、本当に比べられない。だからそのことを理解できるようになってから、だんだん人との比べも減ってきて、もうあの人も特別よって言われても、そうやなって言えるようになってきました。そして、次は、私らは、みんな、神様の証人になるように選ばれたものです。ここにもまた選ばれたってなるんですけども、それはもう神様の愛の器になって、私たちはただ器で神様の愛を受け取る。そして人々に愛の、神様の愛を表現していき、また人々が、それは神様を、私たちを通して神様の愛、神様がどういう方かっていうのを知っていって、またその方たちが神様につながっていくっていう、そのようなもののために選ばれていると思うんですね。そして、それは、実のなる人生。豊かな実を結ぶ人生って聖書では教えてくれてるんですね。ヨハネの15章。私は、ブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその中にとどまっている。私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。ヨハネの15章には、ブドウの木の話があって、イエス様がブドウの木。そして、私らはその枝。そして、そのブドウの木を持ってる農夫、育てているのは天のお父さんっていうことが、このヨハネの15章に書いてあるんですけども、私はブドウの木で、あなた方は枝です。 人が私にとどまり、私もその中の人にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。そして8節、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。ここで多くの実を結ぶ、豊かな実を結ぶ、そしてそのことによって天のお父さんが栄光を受けられる。この間なべちゃん、すずらん、すずらんだっけ、引っ越したな。なべちゃんが、作ってるいちごを食べました。ものすごい大きいいちごだったんですね。そして、もうそのいちごを食べて、もう美味しいなって。そして、その時、結局話してたのは、もうなべちゃんすごいねって。そして、その、大きなイチゴ育てるためには、すごい手間かけてるって。虫がくっついた、無農薬だから虫がくっつくんだけど、虫くっついたら、もうピピピピ、ピンセットで取るとか、なんかそんなお話、聞きました。そして、結局、素晴らしい実は、私たちの枝を通してできるんだけども、それは本当に神様が、すごいねって言われる、そのためですって、このことを教えてくれてるんですね。そして、農夫、農園の主人は、そのブドウの木のお世話をするんですけども、枝が、下に地面ついてたりとかしてたら、実がならないから、上に持ち上げたりとかして、また刈り込んだりして、そうやって手入れをしていきます。そしてその手入れをするのは、その枝に立派な実がなるようにっていうことなんですね。そしてどんな実になるんか、どんな実になるんか、それは、第一コリント2章9節、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。もうあしらが自分の考えでは想像つかんこと、もう見たことのないようなもの、そしてもう聞いたことのないようなもの、もう心に浮かんだことのないようなもの、そのようなものが私たちの人生にちゃんとプランされてて、それが神が備えてくださるって、そういう実をなる枝になってくださいっていうことなんですね。そしてどうだっけ、民数記のところにも出てくるんです。ぶどうちゃんの話が、民数記13の23、彼らはエシュコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを二人が棒で担いだ。またいくらかのザクロやイチジクも切り取った。約束の地、旧約の時代に神様がユダヤの人たちに、ヘブルの人たちに約束の地っていうのを与えてくれました。けどまだそこに行く前にちょっと偵察に行ったんですね。そしてそこはどんなところやろうって行って偵察してきたら、このその偵察隊が帰ってきた時には、ブドウが一房ついた枝を切り取った。一房。でもその一房は男の人二人が棒で担がなあかんぐらい、めっちゃでかい。一房。なんちゅうでっかいブドウやっていう。もうそれぐらい豊かな実がなっているっていう、そういう約束の地なんですね。だから私たちの うん、想像、ここもここでも、そのことも想像したら、私ら考える普通のちっちゃいブドウじゃなくて、私らは神様とつながって、そして、精霊の力がイエス様からどんどん流れて、自分を通してできる身っていうのは、もう想像つかん、こんなちっちゃいブドウじゃなくって、もう想像つかんぐらいの、素晴らしい実がなるっていうものを約束してくださってるんですね。もうそれは、まだどんなんか私もわからないけど、自分の人生の中にそういうものを本当に期待していきたいなって思っています。そしてもうその実を結ぶためには、やっぱり神様から離れて、自分の努力で一生懸命頑張って頑張って、その実を結ぶんじゃなくって、もう本当に神様に委ねて、イエス様の力に頼って、ただ聖霊の力で、私たちはもうほんまにただ器になるだけ。まあ、それが大切だなって思いました。そして、さっきも言ったけども、その人生、神様に人生委ねたときに、神様は手入れをしはるんですね。農夫は、その、ブドウが豊かなブドウになるように枝を手入れされます。そのように私たちも神様が手を入れてくださるんですね。それはどういうふうなことをするとそれが始まるのかなって考えたんですね。それはもう本当に、すなわちイエス様にとどまる。イエス様とつながる。もう神様、私の人生をすべて本当にあなたに委ねます。どうぞ私を使ってください。人生を委ねたときに神様が手入れをしてくださる。その手入れっていうのは、あるときは、しんどいときある。自分にとっては、なんか痛いような、なんで言ったら、自分の中に、皆さん一人一人そうだと思うんだけども、私たちは、イエス様を信じて最初から完璧じゃないし、生まれてすぐ完璧じゃないし、そして、神様がイエス様のようになっていく、そのようにプランされてるので、どこをどういうふうに変えていったら、どんどんイエス様のようになっていくかな。この考え方、その考え方は手放して、それよりも、本当に神様の考え方になるように、ここがまだちょっとちゃんとやらんとあかんのちゃうかとか、そういうのを生活の中で神様が教えてくださるんですね。そして時には、その今までの人生の中で自分が傷ついてるところ、自分が気がつかなかったところも示されて、そして、あ、そのことがあったから、自分がこういう反応してしまうんだなとか、そして何か前に進めないっていうもあるんだなって。でもそれを過去の自分の傷に向き合うって、忘れてたことやし、その時辛かったかもしれんけども、今なんとも思ってないし、けど、まだ実際にはそうやって出てくるんだから、やっぱり向き合って、しっかりと解決していかないといけないなって。いうもの、それを神様が出してくれます。そして自分もそういうものがありました。またちょっと自分の話をしたいと思うんですけど、前回皆さんの前に立って喋ってから、そしてもうこの1ヶ月か3週間かそれぐらいの中に、自分の中にいろんなものが見えてきました。そして、それは、過去の自分が気がつかなかった傷。それは、コンプレックスとか、私の場合は、勉強嫌い言ってたのは、それギャグにしたりとか、笑って別になんとも思ってなかったんですけども、どっかで勉強できない自分があかんから頑張ろうとか、ここぞというところはなんか力が入ってて、 自分神様の力を頼るよりも一生懸命自分がやってるみたいな、そういうのがあって、そしてまた気づいてなかったけども自分の罪、そして神様より自分の知恵に頼っとったなとか、まあ、そんなこといっぱい考えたり、そして示されたっていうか、そしてだんだんだんだんもうしんどくなっちゃって燃え尽き症候群みたいになって疲れてしまって、そして古い考え方とかがまた入ってきて、そしてまあ、かっちゃんほんまね選ばれて言うたってなぁみたいな、もうやめた方がええんちゃうかとか、もう教会行くのはしんどいなとか、本当はもうケビンも大好きなんだけど、みんなのことも大好きで神様も大好きなんだけど、なんかそんな暗い考えが入ってきて、そしてもう戦ってるみたいな感じだったんですね。けどまあちょっとやっぱりペースダウン取って、ちょっと自分のことちゃんと考えてみようって思って、そしてそうやって、でもなんで今こんなことを立ち向かって、こんな昔のそんなこと傷っていうか、そんな考えなあかんねやろとか、もうええやんと思ってたんだけど、よくちょっと自分の生活の考えた時に、私はもうこのなんちゅうこの落ち込みの段階来る前にすごい神様に対してもう本当に心から感謝と、そしてもう何とも言えん言葉でそれこそ表せへんぐらい、もう神様めっちゃ好き、もう愛してますって、で どうしたらいいこの気持ち、どうしたらいいって、どうやって表現したらいいんって思っとって、もうとにかくどう表現していいか分からへんけども、神様に自分を本当に捧げますって、もっともっと、そして私のプランじゃなくって神様が持ってるプランに私を導いてください、そして使いにくいところあったら示してくださいって、そしてものすごく自分の魂が神様を慕ってるっていう気持ちになって、もうなんかすごい喜び溢れてて、まあそういう日を過ごしてたんですね。そしてそのことを思い出して、そして神様の性格を考えて、神様っていうのは無理やりね人のことを変えようとか、その人の間違ってるところとか失敗してるところを無理やり、ほらあんたこんなんやろこんなんやろこんなんやろって言って神様されない。神様は良い方で本当に愛で優しくて、私が心から私を捧げます、私の心、もし神様が使いにくいところあったら教えてくださいって、そして私の心がそういうふうに準備されたから、だから今度は神様がよっしゃかっちゃん乗り越えれる、かっちゃん乗り越えるなって、かっちゃんのこと信じてるよって、そういうふうに思われたんじゃないかなって、後ですごくそのふうに思ったんですね。そして自分の傷ついてない、じゃあねかっちゃんこういうとこあるよっていうのを教えてくれて、そして自分の過去の子供の時からの出来事を思い出すっていうことも、忘れてたことも思い出して、そして導いてくれて、そして握っているものあんなって思って、それ手放そうって、そうやって神様が導いてくれたんですね。そしてそれはもう本当に農夫が良い実を作るために枝を手入れするみたいに、私の豊かな将来の実のために神様が手を入れてくださったんじゃないかなって、そういうふうに考えたらもうすごく喜びが出てきて、そして乗り越えようって、自分も確かにもう暗い、やっぱりいろんなこと思い出したら暗い考えとか否定的な考えになるんだけども、けど神様、私はあなたを信頼しますって、そして私たちの武器は御言葉を宣言すること、口に出して賛美を歌う、だから私はこの詩編139編をもう本当に読んで、そしてそのことを口に出しながら、そしてギターで弾きながらもうわーって歌ってたんですね。そしてちょっと 歌ってみたいと思います。もう暗い考えいっぱい来た時、感情持ってたらもう歌いたくない、もうそんな宣言するのしんどいとかなるけど、けど感情じゃなくて自由な意志で神様の言葉を選びますって、そうやって私は詩編のところを歌ってました。主よあなたは、あ、間違った、ごめん、作ったばかりやからね。主よあなたは私は探り、立つも座るも知っておられる。言葉が下に昇る前に、遠くから思い読み取られる。主は勝利の右の手で、決して私を離さず。主は勝利の右の手で、私を支え導く。ハレルヤ、ハレルヤ、声上げて叫べ。主イエスの勝利を握りしめ歌え。主よあなたは私を探り、立つも座るも知っておられる。言葉が下に昇る前に、遠くから思い見とられる。主は勝利の右の手で、決して私を離さず。主は勝利の右の手で、私を支え導く。ハレルヤ、ハレルヤ、声上げて叫べ。主イエスの勝利を握りしめ歌え。ハレルヤ、ハレルヤ、声上げて叫べ。勝利の主の握りしめ歌え。もうこんな感じで本当にこの詩編のところを読んで、そして戦いいっぱいあったから、もうとにかく賛美するってそうやってしとったら、もうこの歌できて、またそれで私すごい励まされて、もうほんま神様ありがとうっていう気持ちになりました、です。ちょっと待ってよ。どこ行った。そしてもう一個すごい励まされたことがあるんですけど、散歩っていうか銀行の行こうと思っとって、そしてでもうすごく何しか、もうこの時ほんまみんな、この時ほんまいつも疲れとったから、歩いていくか電車で行くか、電車じゃ車で行くか、その時に運転しとって、今日は車散歩なんかせん、車って思っとってけど、なんか散歩した方がええんちゃうっていう気持ちになって、神様お願い、今日もうしんどいねんって、もう歩くの嫌、わかるやろ、もうどんだけ疲れるかって、しんどいって思ったんだけど、 けどなんか、歩いた方がいいなっていう気持ちになったから、分かった。歩くわと思って、まあ確かに歩いたら頭もすっきりするし、歩こうって思って、そして歩いてたんですね。そしてまた歩いてる中で、まあ、また自分の罪のこととか罪っていうかな、自分の失敗したことが思い出して、そして、また、宣言したりとかしてたんですね。そして、なんていう、その、宣言しても宣言しても、なんか、スキッとしなくて、もう神様助けて、もう宣言して、もう神様ほんま出して許してくれてるって、分かってるって、けど、なんとかならんかな、これって思っとったんですよ。そしたら、こう歩いとったら、その扉ぐらいのところから、まあ、なぜこうやって歩いとったら、神様助けてください、もやもやって苦しいって、神様出しをもう許してくれてるって、もうそれほんまに受け取ってますって、けどなんか、もやもやしてる、助けてって思ってたら、大きな声で、白くて綺麗って言われたんですね。そして私が、えって見たら、おばちゃんが向こうの方で、ほんま白くて綺麗はあんたのその髪って言われて、ほんで、あーしは、まあ、神のことどうでもええ。あーしが求めとったんは、神様からの言葉やから、すごくその時に、雪のように白いって、神様があなたの罪を許してくれて、あり笑いすぎ。雪のように白いって言われたっていう、何かそのおばちゃんが、あなたは白くて綺麗になるって宣言してくれたような気がして、その時からスッと気持ちが、明るくなって、切り替わって、そして、おばちゃんにありがとう、ありがとうって言いながら、もう、ほんま神様、あなたが、許してくれてるって、そしてもう白くて綺麗って言ってくれてるって、もう、神様は、私をそうやって立ってあげてくれてるんだって、すごい思って、すごい励まされたんですね、その時。で、そのことを、ちょっと追加で今言いました。あら、ではまとめ。まとめ出ませんけど、こっちで言います。一つは、神様は私たちを本当に個人的に知ってて、もう言葉に表さなくてももう思いを理解しておられるっていう、そのような神様です。そして、二個目は、神様は、一人一人に関わってて、そして、過去も、未来も、すべて知っておられる、プランしておられる、その人のオリジナルプランをちゃんと持っておられるって。そして、またそのプランは、神様のプランだから、自分から出たプランじゃないって、そのことを私たちは認める必要があるんかなって、これも思います。そして、神様に人生を委ねるとき、神様がその人を手入れをし始めます。そして、それは豊かな実を結ぶために通る道で、あるときはもう痛いなって、苦しいって、もうこんな、なるんやったら、もうええわ、神様なんかって思うことあるかもしれないけども、しっかり向き合うっていうことをしないといけないなって。そして、最後は、その豊かな実っていうのは、それは神様の栄光となります。そして、その時、自分たちが作られた、器として作られたっていう喜びを心から体験することができるんじゃないかなと思います。以上です。